はい、それでは第4回テスト文いきましょうか。第4日目というところですね。84ページを開けましょう。84ページと85ページ。単語が並んでますけども、この単語だけで覚えるのは嫌ですよね。はい、それをできるだけ面白く、そして、血となり肉となるように教えていきたいなと思ってます。まずディフェクトですね。これ欠陥という意味ですけどね。ディという言葉は離れるとか下にという意味ですよ。ファクトはね、覚えてください。ファクトリーと同じです。工場の。ファクトとファクトは同じ言葉が来てます。これはね、作る。工場は作るとこでしょ。そして何かをするとこで do でしょ。ファクトは、do か make の意味があると思ってください。そうすると、ディフェクトということになると、下に作る。すなわち、レベルが落ちて作る。レベルが落ちた状態にするというイメージしてください。それからディフェクトは欠陥という意味になる。面白いですよね。ディフェクトの他にですね、皆さんね、知ってる単語はね、例えば、インフェクトというのを知ってませんかね。インフェクトというのは、汚染するとかですね、それからインフェクシャスディジーズとか言いますけど、伝染するという時に使うんです。インというのは中にという意味ですけども、働きかけていくという意味です。行為を働きかけていくという意味で、なんとなくもう、バイキンがその行為を働きかけていくというイメージにすると、わかると思うんですけどね。その他にね、アフェクトとかイフェクトというのも全部この作るフェクトに関係があるんです。はい。というわけで、ディフェクト、欠陥です。そしてですね、ディフェクティブ。例えば、欠陥のあるという形容詞は、例えば、欠陥のある車。A defective car ですよね。ある M という会社がですね、欠陥のある車をたくさん製造しましたよね。They produced.A lot of defective cars. いけませんね。defect. はい。そういうことです。そして、誰にもですね、欠点があると。欠点とも言います。はい。Everybody, every man でもいいでしょう。has some defects. 誰にも少しは欠点ありますよね。はい。167番いきましょう。define. define というのは定義するという意味です。はい。ですね、fine というのは confine とかいろんな、言葉でね、あるんですけどもね、これはまた fine が出てきた時にしましょうね。罰金という意味、それから終えるという意味のフィニッシュにも関係ある言葉ですけどね。definition というのがですね、定義という意味なんです。だから、あなたのポジション、地位というものをね、はっきりとさせましょう。定義しましょうとか、明確にしましょう。define your position とかなります。define です。はい。168番は define の形容詞ですよね。definite と言います。要するに明確な、はっきりとしたという意味です。決定的なとか、はっきりとした。まあ、イメージ的にはこれ clear でもいいと思います。definite answer。definite answer。clear な answer のことです。で、もちろんですとも、絶対ですよっていうとき、certainly って言いますよね。答えで。それをね、definitely ということもあります。もう間違いないです。明らかにそうなんです。definitely ということもあります。169番、delay。これは遅れさせるという意味で知ってると思いますけど、トイックで出るのは、これが他動詞だから、受動体にならないといけないという問題に出ますよ。例えばね、他動詞ですからね、嵐が列車を遅れさせたんならいいですよ。The storm が delayed the train いいですよ。しかし、嵐のために列車が遅れたんならば、列車は遅れた方だから、The train was delayed でないといけないでしょう。これが出ましたね。The train was delayed because of、ね、a, そうですね、severe storm とかになるでしょう。これ気をつけてください。delay は受動体に気をつけなければいけないということですよね。はい。まあ、あなたが、あなたの、出発を遅れさせるならば、ね、you can delay your departure とか言うでしょうね。delay ですから。はい。170番、delivery。これはもう日本語になってます。お花屋さん、またはお魚屋さん、八百屋さん、何でもいいですけども、配達にお使いになる、背の高い、箱型の車のことを何て言いますか ?van と言うでしょ。あるいは正式には delivery van です。配送用の van。delivery van となります。デリバリーというのは配達です。 そうしますとね、速達便のことはエクスプレスデリバリーと言います。はい、これはね、中学校の時にやってますよ。ね、デリバリー。はい、その次171番は、demand。demand、要求するという意味です。mand という、まあ、語感がですね、強制するという意味に関係あるんですが、そういうことを言っても、そこを覚えるのは大変ですが、必要ないですね。で、これはね、demand と supply と一緒に覚えておいてです。需要が demand で、供給が supply です。supply and demand となります。それから demand は強く命令するという意味で、オーダーのまだ強い意味もあります。demand。ですから私が前言いましたけども、主定決命要求判断、要求推薦を判断せよの旬って言ったことありますよね。あの要求、これが demand です。強く要求すること。They demand that. 主語、旬と来る形です。強く言うと。はい。on demand っていうのは、請求があったらすぐに物を送れるというような、いわゆるインターネット社会においては、非常に重要ですよね。急いでのやることですから。だから、on demand という言い方もよく使われると思います。次行きましょうね。density。density というのは、dense から来てますけども、濃さ、密度なんですけど、皆さんはね、これを覚えるには、コンデンスミルクというのがあったじゃないですか。これは日本語で本当はコンデンスとですよね。濃くされたミルク。濃縮ミルクのこと。美味しいですよね。あの缶に入ったり、チューブに入ったり。小さい時にチューッと出して、舐めてみませんでした？私は何度も舐めましたね。コンデンスってミルクです。このコンが一緒に、ね、そしてデンスが濃くする。まあこのコンは、完全にかもしれませんね。まあ要するに、デンスされたミルクというふうに覚えてください。そして、デンシティのデンスと関係があると思ってください。密度です。次の出発、departure。これはね、簡単です。D が離れるという意味です。part が部分です。チュアというのは名詞語尾です。だから、部分から離れていく。だから、離れるというわけですから、departure と department と二つ言葉ができてまして、例えば皆さん、department store ってありますよね。あれ、部分部分が一つ一つ離れてるお店でしょ。小売店が。それで department store って言うんです。そして、ここは、departure は、出発という意味になるのは、部分が離れていく。または、部分から離れていくと思ってください。depart の名詞形です。離れるという意味です。そして離れて、一つ一つ離れている状態になっているよというのがアパートでしょ。だからアパートメントハウスといえば、ここのね、皆さんが住んでる部屋に分かれている、住むところ、アパートメントハウスと言いますね。このように言葉というのはね、楽しいんですよ。出来方というものが分かるとね。174もね、簡単ですよ。depression ですけど、皆さんプレスを知ってますもん。ね。圧力を加えること。プレスする。印刷機のこともプレスと言うけど、圧力を加えることがプレスなんですよ。だから D だから下に圧力を加えるというわけです。だから低気圧とまず覚えてください。depression ね。低気圧。はい。そうするとね、D というものがあるから、今度は心の低気圧は憂鬱でしょ。経済の低気圧は不況でしょ。で、一番テストによく出てくるのは不況ですよね。depression。はい。高気圧、低気圧という言い方でですね、high pressure, low pressure というのももちろんありますけどね。一応、覚え方としてです。プレスは押し付けること、圧力を加えることであるということです。だから、心の中に圧力を加えるのを impression でしょ。印象。言うでしょ。それから suppress というのがあるんですよ。抑圧するというの。さというのは、地下鉄のことサブウェイというサブなんだけども、P だから B がないんです。サプレスとなったりすると、抑圧するとかあるんですね。そしてコンプレッサーとかもありますよね。圧力をその一緒に加えていくという意味で。そういったようで、プレス、プレッションというものをね、何なんだろうかなと覚えた方がいいんじゃないでしょうかね。はい。今、不況の状態にあると、日本が。So Japan is in a state of depression now と言えるでしょう。はい。そして、がっかりもう落ち込んでるときは、we are depressed. EDK でしょ。で、元気をなくさせるようなという形容詞だったら、働きかけるから、depressing でしょ。depressing。ね。これ気をつけましょうね。はい。憂鬱な、がっくりということです。はい。175番、 詳細、細かい点のことをですね、detail、またはdetail と言います。あと発音はどちらもあります。で、よく使うのは in detail と使いますね。詳細にというとき in detail と使います。でもこれもね、d は話すんですね。tail というのがね、皆さん尻尾というのでも知ってると思いますけど、洋服屋さんのことをテイラーっていうの知りませんか？あれは小さく裁断する、切るという意味なんで、テイルはね、カットの意味なんですよ。だから、これはですね、切って小さく離していく。で、詳細となるんですよ。面白いですね。detail。in detail でよく使います。詳細なことです。詳細な点というと複数形になって、details となります。176はね、detective。これは、明智探偵とか皆さん知ってませんでしたかね。探偵のことをディテクティブって言うんですけど、ディテクトという言葉を覚えるべきですね。ディテクトって探知するという意味なんですよ。ディテクト。ですからね、ライディテクターって言うと、ディテクトに OR をつけると、まあ、発見機、嘘発見機。ライは LI ですから、ライディテクターってあります。ディテクティブって、ティブは形容詞語尾でもあるんですけども、これは名詞ですね。探偵のことです。そしてね、高校時代に私も銃が好きでいろいろな絵を描いたりしてましたけどね、コルトディテクティブスペシャルっていう、コルト45だったかな。すごい銃があるんですよ。マグナムなんとかっていうのはあれですけどね、ハリー・ケージでしたっけ、クリント・イーストウッドの映画でしたけどね、このコルトディテクティブスペシャルっていう銃があるんですよ。それは非常に人気の高い銃だったらしいんですけども、探偵が持つ、刑事が持つような短い銃身の、銃のことでしたね。関係ないですけど、ディテクト、探知するという意味です。これ大事ですね。ディテクト。はい、次いきますね。次は、ダイアグノーズというんですけども、グノーズ、ダイアグノーズのところで、グノーズというのをですね、これがノーと同じと思ってください。クノーって書くでしょ？クノーがグノーと思ってください。グノー、クノー。グノー、グノー。クノーは K を発音しないからノーでしょ？知る。はい。ダイヤというのはね、やっぱり、ダイに関係あります。ダとかディとかに離れるという意味です。だから、離れて知るという意味なんですけども、どういうことかというと、これはこうだというふうにしてですね、診断することをですね、ダイアグノーズと言うんですけどもね、離れて知るってどういうことですかね。これはこうでこうだというふうに別々にこう、分けて知るという意味ですかね。ダイアグノーズというのは診断するという意味なんです。はい。そうするとですね、例えば、その医者は、the doctor diagnosed 彼女の病状、her case as cancer と。彼女の病状を cancer と。癌であると診断したとか、そんな感じになりますね。diagnosis。はい。diagnosis というと、診断という名詞です。178番、diligent。L が1個であることに、気をつけないといけませんでしたね、高校の時ね。He is diligent という時とですね、He is industrious という時とちょっと意味は違うんですよね。Diligent と言ったらね、仕事を勤勉なという意味ですけど、喜んで勤しむという意味です。で、industrious というのはね、汗水垂らして一生懸命やるという意味なんです。ちょっとね、イメージが違うんです。だから、君は勉強はすべからく diligent でないといけませんよね。しかし作業というものはインダストリアスでないといけないんですけどね。インダストリアスもディリジェントも勤勉なという意味ですけども、好きで、危機として喜んでやるという意味のディリジェント。汗水垂らして頑張るという意味のインダストリアス。イメージ的にですね、インダストリアスファーマー。汗水垂らして一生懸命働く農夫。それからディリジェントスチューデント。こういったのがね、イメージ的にこうピンとくるんじゃないですかね。はい、179番、日本語にもなってます。日本語ではディプロマと言います。ディプローマーですね。ディプローマー、卒業証書です。ディプローマー。そして、証書をもらってやるということから来たんと思いますね。ディプロマット。外交官。で、外交のことディプロマシーとか言いますね。でも、ディプローマー、卒業証書のことです。180番、disappoint。disappoint。アポイントにディスがついています。先ほども言いましたように、ディスはアウェイの意味です。アポイントは任命することです。で、任命から離れていく。せっかく何々するようにと、ね、例えば小泉、 首相からね、君環境大臣やりなさいと任命されるのを待っていたのに、君は今回はちょっと無理だからまたの機会にしなさいってなると、アポイントが離れていくじゃないですか。アポが離れていくと虚しい感じですよね。がっかりするという意味です。ただし他動詞ですから、がっかりさせる、 disappoint、 失望させるという意味です。だから disappointed なら失望したわけですし、 disappointing なら失望させるようなというわけですね。はい、discourage と似てますけども、 discourage は勇気を失わせるという意味になりますから、 courage、 これもがっかりしたという気持ちに訳せます。でも虚しいという意味は disappointed でいいです。任命から外れると思ってくださいね。はい、181番、これがねまた面白いんですよね。 disaster と言います。でも this と aster でしょ。アスターってね、ローマ字読みにしてみてくださいよ。アステルとか言いません？アステロイドとかアステル。ね、アステル聞いたことないかな。アステルってね、スターと同じことなんです。星。なるほど、アがなかったらスター、星になりますよね。これディスアスターとかいう言葉が来てるんですね。すなわち星から離れるという意味ですよ。これはどういうことかと言いますと、昔の人たちは星によって占いをしたわけですよ。だから星によって占いをしたということはですね、これはどういうことかと言いますとですね、星座で占ったわけですよ。それで、星座の星から離れていく、すなわち、ラッキーな星から離れていく、不吉なこと、そして幸いとなったんですよ。嘘じゃないんです。で、ディスアスターを早く言うからディザスターとなったんです。もうどうしようもないぐらいひどい、ディザスターとかありますね。ディザスターズ、はい、災害、台風の災害とかね、地震の災害とかいろいろありますよね。182番いきましたね。discipline。 discipline、 しつけ、鍛錬、そういうふうに書いてありますけどね、その通りなんですよね。厳しい、しつけのもとでというような時には under severe discipline とかなります。学問のことも言います。これちょっとまあ難しいですね。ちょっと覚えにくいと思いますけどね。はい、これはもうこのままにしておきます。 discipline、 しつけです。 under severe discipline、 厳しいしつけのもとに。183番の、これはですね、 this が離れるという意味です。 discretion と言いますね。 discretion となります。これは、a man of discretion というような言い方がよく使われますけど、思慮分別のある人という意味です。裁量すること、思慮分別のこと、ディスクレッションって言うんですけど、これがなかなか覚え方がなかなかないですね。はい、A man of discretion、 分別のある人と思ってください。皆さんの近くの人で想像するといいです。覚え方というのはね、そういう何かにね、リンクさせて覚えるんです。例えば、あなたの恩師である山田先生がとても分別のある立派な人であれば、ミスター山田 was a man of discretion というふうになると思いますね。はい、分別のある人であった。184番、 discrimination、 discriminate、 これが差別するというね、自動詞だから against が言います。 discriminate against 誰々となります。だから、その人を差別するときは discriminate against the man となります。 discrimination、 これは distinguish というのに似てる言葉なんですね。差別と区別は紙一重ですからね。discriminate というのを覚える方がいいと思いますね。discriminate。これもちろん this と criminal、crime という犯罪という言葉の、語感から来てるんですけども、それを言っても意味にならないんで言わないんですね。はい。これは discriminate against、 黒人を差別するとか、そういう使い方で覚えた方がいいと思います。はい。185番、disease と言います。disease は disease と書いてあるところが面白いんです。ね。disease と書いてあるところが面白いんです。いいですね。これはね、病気という意味ですよ。それもsickness とかよりもひどい病気ですよね。sickness というのは病気ですよね。illness の病気です。でも sickness というのは、気分が悪いぐらいの病気ですから。でも disease というと病名のある病気なんです。覚え方はすごい簡単。this は離れるでしょ。ease というのは安らぎでしょ。優しいという意味もあるけど、安らぎという名詞がありますよ。そうすると安らぎから離れていくわけです。だから病気は気が病むわけでしょ。だから病気は気からっていうのは英語も同じなんですよ。 安らぎから離れていく。disease 病気なんですよ。だから皆さんは結局、精神的にですね、満足してない状態が続くと、ストレスが溜まると病気になりますよね。disease はいかんですよ。はい、disease。発音してください。disease。ですね。その次、disguise となります。guise というのはですね、appearance、外見のことなんですよ。だから this がその反対、離れていく。外見から離れていくという意味で変装するという意味なんですけどもね。普通受け身で使います。彼女は、むにゃむにゃと変装していた。She is disguised in というような形になります。in は何々でと。例えば、何しましょう。in a long coat。long coat で変装していたとかになりますね。She is disguised. with も使えると思います。disguised ですね。受動態で。はい、187番。dismiss。これもよく出る単語ですね。dismiss は、散会させる。退けると書いてありますけども、トイックではね、解雇するという意味でよく出ますね。首にする、fire の意味で、ね。fire. それの方も覚えておいた方がいいと思います。dismissed her といえば彼女を解雇させた。もちろん、散会させるという意味ありますよ。dismissed meeting で。覚え方は簡単です。いつも簡単って言いますけどね。this っていうのが離れるでしょ。そして、miss はね、前の時言いましたよ。ミサイルとか、コミッティとかで、meet とか miss というのは send、送るという意味ですよ。だから、離れたところへ送り出してやる。お前、もう来んでいいわ。あっち行ってくれ。すなわち、解雇ですよ。だから、dismiss が fire っていうんですよ。単語はね、このようにして覚える癖つけるとね、もう楽しくてたまらなくなるんじゃないですかね。はい。188番いきますね。disposal といきましょう。disposal。これは、廃棄とか処分という意味ですけどね。これはね、まずね、なんで覚えたらいいかな。そうね。シンク。流し台にですね、ボタンを押したら、ウェーとなるのがついてません。ディスポーザーって言うんですけど、処分する機械ですよ。野菜などをね、ぐちぐちにしてね、ドロドロの液体にしてしまう。歯がついてるから危ないですよ、手を突っ込んだらね。だからシンクのね、穴のところ、ドレインのところにあると思うんですけど。あれはディスポーザーって言うんです。処分するものです。で、at the person's disposal。ね、person disposal, at his disposal とかなりますけども、彼の処分においてというものは、その人がね、自分に好きなようにという時でよく使います。そういったものもあると思います。this は離れる、pose は置くだから、離れて物を置くという意味なんですよね。もともと、こっちにだから配置して、あっちに配置して、物を離れながら、いろいろに配置していくことから来てるわけです。それから処置するという言葉が来て、先ほどの disposal という言葉が出てきたわけです。